realize. You're the allies of music, and here's a little tip for more enjoyment.
音楽の味方。音楽の味方、藤田ひとり稼働でまたまたインタビューさせていただきます。2回目の登場ですが、今回は名義が違うと俺は思っております。古川豊人君です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
古川さんで最新のニュースといえば、ドーパンが始動と復活と。
まあそうですね。はい。
いうことで。はい、前回出てもらった時はね。
はい。あれ どのぐらい前ですか？あれもコロナですね。コロナでしたね。
真っ只中よ。
はいはいはい。はい、
まあまあ、でも、フェスがあったり、はい、ライブハウスがなんかこう普通にフルキャパ入れたりっていう状況変わってきてるので、うんはいはいうん、また見えてるもんも違うのかなと思いつつ、はいはい、まあその話というよりはやっぱ同伴ですよ。
はい、ぜひ。
僕はもう J-WAVE の東京リアライズの番組では大変お世話になったドーピング
パン、はい、10前の話ですけどね。15、6年前、まあ、20代ですからね。タコミ君も20代でしょ。だから
そうだよ、
要は、ね、
とにかくいつだっていうぐらい、懐かしい話ではありますが、はい、でもそこから僕はずっとソロもね聞かせてもらったり、はい、ライブ見させてもらったりしてる中で、はい、またドーパンが、ここへ来て復活、まあその辺の背景を含めていろいろ伺っていこうと思います。
はい、ぜひぜひ。
そもそもそのなんていうのかな、ヒントというか、
うん、
コーストで、
うん、
古川豊名義の周年をやった
5周年ですね。はい、ミュージシャンキャリア20年ソロキャリア5年っていうのを 5x20 っていうやつをやりました。
そうです。その時に、うん、あれドーパンやったんだよね。
そうそうです。あのアンコールで、あの、まあ、トリガーもちろん古川豊バンドだったんで、それで古川豊バンドのアンコールで一夜限りという形でメンバー2人が出てきてくれて3人でやりました。 4、5曲やったと思います。
でそれはドーパンが活動しなくなってから5年経ったっていうことですよ。
うん、
あ、そうじゃない。
ちょっと若干計算違ってて、2018年なんですよ、あれ。で僕1年何もしてないんで、で僕のスタートをその2013年にしてあるんですよ。2012年解散で、
はいはい、
だから2013年スタートなんで、2018年が5周年だったんですけど、解散からは6年。
そっか、
はい、1年だから今年が解散から10年なんですよ。
はいはいはい、はい。でその時になんか俺が深読みしたのは5年っていう一つの周期みたいなところでなんか踏ん切りがついてみたいなところかなと思ったんだけど、数字そのものがそこまで こだわりがあったわとか、
そんなことじゃなくて、なんでだったっけな、まあまあ、自分のキャリア20周年で周年、まあ、そろそろ周年の5年にはドーパン直接関係ないんですけど、キャリア20周年を祝うってところでドーピングパンダっていうのは必要だろうみたいなの話にな、うん、自分の中でなってマネージャーと話したら面白いんじゃないですかってなったのがきっかけだった気しますけどね。いやだからまあそこで、まあ、解散して6年とか5年とかで出てもらえるぐらいの中ではあったんですよ。だから結局、うん、解散がその仲悪くて仲違いで解散してないから、
うんうんうん、
まあ、そんな簡単でもなかったですけどね。でまあ最後はなんとなくこうみんな協力的にライブ出てくれて楽しくライブした感じでした、あの日は。はい、うん、
その手応えが後のじゃあ復活劇につながったってわけではない。
全然違いますね。
それはもう周年で、うん、20周年といえばもうその20年のほとんどは多分ドーピングバンドとしてのキャリアだっていうところのまずは
踏ん切りというか、のキャリア20周年って祝うのにドーピングバンドというワードが必要でしょっていうことではあったんですけど、
うんうん
うん、まあでも言い方は合ってくるか分からないですけど、あれがなかったらじゃあこれがあったかって言われるとそれは難しいというか、
はいはいはい、
なかなか分かんないですね。あれがあったからじゃないんですけど、
うんうん、
あれがあったからこの再結成がやってるわけじゃもちろんないんだけど、あれがなかったらどうなってたかなっていうとまた違ってたかもしれないなとは思います、うん、ちょびっと、はい、直接的じゃないけど、
はいはい、
何らか関係は絶対あったなと思います、ね、あそこでやったことは、うん、
だルーツの一つに一ピースとしては入ってると思うので、うん、その時の手応えがポジティブであったのは大事だったんじゃないですか、
うん、手応えあったんですかね。とにかくね、あんま覚えてないですよ。
あ、そうなんだ。
あんま覚えてないです。で、まあなんか違法アップロードみたいにしてあの普通の人が一般人が上げてるそのニコ生の映像があるんですよ。それで記憶になってます。やってた時の記憶ないです。あの古川豊ソロバンドの記憶あるんですけど、ドーパンやってた記憶が全くなかった。
は
で後からそのニコ生の映像アップロードされてるやつ見てそれが僕の今記憶です、どっちかっていうと。はい、
本人はそういう感じだったんだ。
全然だから手応えもないもん。だから地鳴りのような歓声が起こったのは覚えてます。それはめちゃめちゃ覚えてます。景色も、
はいはいはい、
うおーってなって、で前面の子が泣いてたりとかそっから カウントインして演奏始まってからの記憶なかったです。
はあ、
全く。あ、もう次は飛んで、うん、胴上げ中打ちみたいな記憶ですね。どっちかというと。
本人の手応えというか感触はそういう感じだったらしいですよ、皆さん。
そうです、そうです。
まあ、一つの大きなニュースになったわけですよ、特にファンの中ではね、
はいはい、
うん、無限大ダンスタイムが復活したっつって SNS も盛り上がったわけです、まあ、そこからじゃあ時を経て、その間にもうね、ソロの作品は積み重ねて、
はいはいはい、
ライブいろいろあってっていうのも見させてもらってるし、ということでじゃあドーピングパンダを復活させようっていうのは、うん、じゃあ今度はどういうモチベーションが、
うん、2019年に4枚目のエポックっていうソロアルバム出して、ソロアルバムっていう、まあそうですね、アルバム出して僕に、でそれが一個なんかこう自分の中でも、マイルストーンになった気がしたんですよ。まあ、どう、あの結構紆余曲折しながら山谷ありながら、うん、まあ、ほとんど谷でしたけどソロになってからは
そうなんだ、
2012年ソロになってアルバム2枚あ1枚出して、そのツアーが結構思うようにいかなくてみたいな、で事務所に、戻ってみたいな、でベボベのサポートやって、でロー IQ のサポートやるようになって、でまたあの当時その関わり合わなかった細見くんたちとか、そのメロディックの人たちと一緒に話するようになって、ライブするようになって、ロー IQ で、
うん、
いう中で、まあ、人と何かやるっていうことのいい意味、まあ、当時のドーパンにはありえなかった、うん、ドーパンってもうとにかくストイックに自分たちだけ、あの純正なドーピングパンダを目指すみたいな、その不純物を取り除くみたいな、
うん、
人と何かやると価値観が共有できてパワーアップする部分もあれば薄まるところもあるじゃないですか。で薄まるというのは違うはずだっていうところでやったドーパンの真逆が2018年、うん、19年、まあ、ベボベのサポートやったぐらいから起こった僕の中に、
うん、
そこの快感もあったし実際に手応えもあったんで、例えば3枚目のアルバムは高見さんにもう一回プロデュースしてもらったり、うん、フロンティアバックヤードのインディの頃はね全部高見さんにやってもらってたんで、
はい、
プロデューサーをつけて改めてやってみたり、でその次のエポックっていうのはコラボレーションもの、
うんうん、
バンダーパートのまーちゃんとやったり、
あれ印象的でしたね、
で林くんとやったり、うん、ハワイアンシックスのユータとやったり、ベオベとやったり、で他にフィーチャリングじゃないものも自分の中では、例えばコーラとアメスピって曲は志村とフィーチャリングしてやってるんだみたいな、そのシミュレーションしながら10曲かな、全10曲が何かしらのシミュレーションになってて、誰かと物理的にフィーチャリングしたものじゃないものっていうコンセプトアルバムだったんです。なんとかとなんとかっていうタイトルになって全部が、でそれのレコ発のツアーがウエストがファイナルだったんですけど、まあやっぱりこの復活してすぐの自分のクワトロ3デイズがキャリアの中ではソロのキャリアの中で一番客は入ってたんですけど、単独のそういうワンマンではツアー全体が集客も良くて、でアルバムも手応えがあって、でそこでなんか一個自分で、あ、ソロアーティストとしてのキャリアを一個ここで一個作れたなと、
うん、
思ってた2019年の次の矢先が2020年のコロナで、47都道府県ツアーみたいなのも組んであって、まあ、それはもう特設サイトまで作って、まあ、それ全部飛ぶんですけど、
うん、
そう、そこでなんとなくそのマネージャーとその飯食ってる時に話すというヨタ話じゃないですけど、例えば、ね、今まあこうやってやることなくなっちゃってるけど、ここで、まあ、コロナがいつ明けるか分かんないけど、次の5枚目っていうか、ドーパンやるっていう俺が言い出したらどう思うみたいな話がちょこちょこ出てたし、でそのマネージャー的には、もともと今の僕の担当してるマネージャーがその音楽業界に入るキャリアがドーパンのローディーとして入ってきたんで、10代19の時で、紆余曲折してマネージャーになってるんで、だから全然いいんじゃないですかみたいな話になって、でそのタイミングで、ちょうどそのタイミングですよ、そのタイミングで当時の僕らをマネジメントしてた、ドーパンマネジメントしてたところ その事務所の部署の部長、まあ、川田さん、名前はまあ出てるのがインタビューとかでも言ってるんであれですけど、まあ、岸田のがね、あのアートスクールとか行った部署だったんですけど、そこの部長から、あのコロナ禍で元気にしてるかみたいな、
うん、
でまあこういうご時世で、なんか一個明るいニュースって言ったら変だけど、例えばドーパンやるとかっていう考えはあったりするみたいなメールが来たんですよ。
タイミングよく、
いや本当に盗聴されてんじゃないかってぐらい、本当に
マネージャーその会話をね、
本当にそのぐらいのタイミングで、もうだってその川田さんとも1年以上も、あのもちろん事務所に戻してくれたのも川田さんだったんですけど、川田さんがちょっと体調を悪くされて、それでちょっと部署も変わって僕も離れてたんで、1年2年ぐらい離れてたんで、2年ぶりぐらいのコンタクトがそれだったんですよ。そうなんです。だからもうそれはなんか タイミングですよね。それがちょっとずれてたら違ったことになると思うし、まあこの先あのその後に続く話も全部タイミングと運なんですけど、そうまず一歩目はそれでした。でちょうどそんな話をしてたんですとマネージャーと、だから本当川田さんすごいですねと、まあ僕的には実はあの可能性ゼロじゃない、なくなってますってこのコロナ禍もあってって話したら、分かったじゃあちょっと、まあ、ハヤト徳島いたんで、ちょっとハヤトにも連絡してみるよっていうところがスタートラインです。それが2020年の夏ぐらいでしたね。夏一番あの最初のもう誰も外出るなみたいな緊急事態宣言の時でした、はいはいはい、夏前、
だからその時は希望的観測というか、こんなことあったらいいよね、そうっすね、
そうです
まあゼロじゃないっすね、うん、今ねみたいな。
だからって本当にね、あの本当に再検査するってどこまで真剣に考えてたか分かんないです。
今思うと、
うんうんうん、多分なんかそうやって唐さんが言ってんなら一応乗っかってみようかその話にぐらいの感じだったと思いますよ、はいはい、実際そうです。はい、うんうん、
川原田さんがどこまでどのタイミングで、はい、みんな思ってた人は思ってたと思うのよ、
うんうんうん、
やっぱりドーパンみたいなバンドは出てきてそうで出てこなかったから、うんうん、結局ね今見てみるとダンスでロックでってのは後にいっぱいいたけど、じゃあドーパンっぽいそれをなんか取って変わるようなものが出てきたかっていうと多分出てこなかったので、
うんうん、出てきてないですね、うん、
出てくる予感はあったんですけど、
うん、
なんかそういうの多かったじゃん、
うん、だからね結局本質が全然違うんで、あの後から出てきて、まあ、席巻するじゃないですかフェスを、まあはい、僕らが辞める直前ぐらいから四つ打ちになってたけど、
うんうんうん、
まあ、具体的に音楽的な話はあんまちょっとやぼだしナンセンスだと思うけど、やっぱり全然ね BPM から違うんですよ。12時ぐらい僕ら遅いんで、
う
ん、早くないんですよ、はい、そのいわゆる、はい、あの僕らの後に出てきたキートークだとか、
うん、そうね、
四つ打ちのバンドはやっぱちょっと早いんですよね、うん、その売店するとメロコアのビートになるっていうか、
はいはいはい、
全然僕らはどっちかというとファンクとかのハウスとかのテンポ、うん、
120代とか130代
の遅いのはないかもしれないですけど130、140ぐらいですね、うん、わざとそのハウスより少し早くしてっていう、やっぱロックだフェスだってことを意識して、まあ、ハウスって120、130じゃないですか、
うん、
140ぐらいでやってたんで、はいはい、全然そのむしろ後続のバンドたちの四つ打ちの BPM ってテレフォンズとかポリシックスの、
うん、
あの UK の人たちの四つ打ちのテンポ感なんで、でちょっと出が違うっていうか、
うん、
であとは洋楽由来なんですか完全に僕らは、うん、で今の若い子たちって邦楽由来じゃないですか、はい、僕ら世代の邦楽をそのフューチャリングしててリスペクトして作ってる音楽だから、うん、だからいるようでいないっていうのはまさにその通りで、うん、あのまあ、あとはアティチュードも含めて、
うん、
あのまあ、やっぱりその尖ってたというか、
うん、
いるようでいないですよね、まあ、ちょっと話それちゃったけど、うん、いないと思います、
はいはい、でそういうのも含めて知ってた人ならばより一層、うん、ああドーパンやんねえかなって、
うん、なるほどね、
口に出す出さないは置いといて思ってたんですよね、うん、
なるほどね、
で特に、うん、じゃあ20周年、はい、5周年のライブで1回目、はい復活するの見てるなら余計に古川君どっかでやんねえかなっていうのをどのタイミングで言うかみたいなところのなんかこう奥の方に隠し持ってたカードはあったかもしれない。
あんまりねその感じを受けたことなかったんですよ、ま、
それは言わないさ
全然ね、
どっちかで事があるごとに言うか、
うんうんうん、まあ、だからね全然その音楽的にとかじゃなくていう意味で言うと大木は断ることに言ってましたよね。それはその同期としてそのなんかもっとこの同い世代のミュージシャンがこう苦労してるの見たくないっていう意味で、
うんうんうん、
そのドーパンが書いてきてほしいとかっていうよりかは、
はいはい、
その優しさというかあの情で言ってくれる、はい、断ることに言われてますよね。ドーパンやりゃいいんだよ
っつって大木さんは置いといてたな。
そうそう、ちょっとモチベーション違いますけどその声かけてる、
うん、
でもその匠君が言ってるような待望論的なところでの空気は全く自分で感じなかった。全く感じなかったです。
うん、はい、それは多分ソロが充実してるようにも聞こえてたからじゃない、うん、どんどん進化してったし、
それはもう発表した時にこんなに待ち望まれてたんだっていうのは
すごかったもんね。
そう、それは本当に発表するまで気づかなかったです。だから
本当
発表したってどこまでみんなが待ってくれてるかなんてって感じです。自分としては
肌でヒリヒリ感じてんのに無視してんのかと思って。
いや全然それはもう本当に発表と同時です。こんななんだっていう。
ああ、はい、そっかそっか、まあ、まずその呼びかけのタイミングがすごく まあ、奇跡的って言うとちょっとチープで大きな表現かもしれないけども、河原田さんも含めて、うんうん、そういう話がまず2020年、
そうですね、はい、夏前ぐらいだと思います、はい、
ただあのドーパンがどうかじゃなくて、もう世の中の皆さんがどう動いていいかわからん時期がもう半年以上ある、うんうん、はいはい、っていうか2020年中はもう現状維持ですらできないみたいな状況があったので、うん、まあそれはちょっと一旦置いとこう、うん、ドーピングパンダのを主語としたタイムラインの動きで考えると、はいはい、じゃあ次ですよ、うん、なくないよのレベルから、うん、もう最終的にアルバムがあってツアーがあってっていうところまでしっかりと戻ってきた、うんうんうん、そのなんかこうリハーサル入って呼ばれたフェスに行くよみたいなのもありっちゃありじゃないですか、うんうん、形としては、うん、楽しいしみたいな、うん、でみんなもこれだけ盛り上がってくれるしみたいな、でもやっぱちゃんとこうアルバムをきっちり作っていくみたいなのって、まあ、もうちゃんとめんどくさいというか、はい、ちゃんとスケジュール切って、はい、ね、スタジオ取って、はい、また膝と膝突き合わせて同じ音に向かっていくっていうのは、
しかもねメンバー一人徳島いますからね、
うん、
でもう一人はあの、まあ、肩切ってたらいいんですけど普通の生活もしてたんでベースは弾きながらも、うん、
はい、
うん、だからそこはやっぱり結局2022年の1月28日に再結成発表じゃないですか、うん、で2020年の夏にその話が出てるわけじゃないですか、うん、やっぱり時間かかってます
、1年はかかった
んですね、むちゃくちゃかかってるし紆余曲折むちゃくちゃしてます、
そうなんだ、
やろうってなるまでは早かったんですよ、年末ぐらいにはそんな話になってたんで、はい、2020年じゃあだから半年ぐらいしか経ってない、
ハヤトタロティには2020年の終わりぐらいには
そう3人はまあ やるんだろうなって空気には2020年の終わりにはなるんですよ、うん、だからそこから丸1年以上かかるわけ、発表まで、そこはいろいろありましたね、まあ、揉め事は全くないですけど、はい、どういう形で世の中に打ち出していくかっていう流れはいろんなことがありまして、全然そのパッとは言えないぐらいの感じで、
うん、
まあ、まずね僕はもう音源出す気なかったんですよ最初、全くなかったです、はっきりは言わなかったですけどメンバーには、自分のマネージャーには言ってたのはやっぱり10年離れてたんで、僕は10年現役でやってたんで、でしかもドーパンの時とは違ってだいぶ予算とかシュリンクした中で、
うん、
頭使って手を返し品を変えでやってきたんで、 それでもクオリティが下がらないようにやってきたそのメソッドは、じゃあそれをドーパンに反映させるかっていうのはまた違う話だし、
うん、
でハヤトはハヤトでマネージャーやってたんでチャットモンチーの、うん、そこで僕とは違う、僕とはっていうかドーピングパンダの時の制作とは違うその哲学だなんだ方法論が確立されてる可能性もあるじゃないですか、うん、そうするとなんかこうあの頃のようにまずやれないんじゃないか、まあ、まあタロディはタロディでベースをどんだけ弾いてるか分かんないんで、うん、でその10年のブランクがそんな一発で埋まるわけないし、しかもメーカーも決まってなかったん で、うん、で自分はその苦労してやってるソロの制作を知ってるん で、うん、でどうしても昔の音源と比較されるじゃないですか、で それで何ですかね、悔しい思いもしてるところもあったんで、うん、ドーパンの音源もう作曲のライティング能力とかどんだけパワーアップしてても結局昔の制作の環境で作ったものと比較されて、でなんか地味になったねって言われる環境も知ってるわけですよソロ10年、それはもう僕の周りの中堅のバンドでそういうバンドいっぱいいるんで、ミュージシャンで、あの頃あんだけプロデューサーつけてアバコ借りて撮った、それと比べられちゃうと、どう考えても今の方がスキルアップしてて歌もギターも、まあ、バンドも曲も一曲書いてるのにみたいなのは飲みながら話すことってよくあるんですよ、なんか昔と比較されちゃうとさ、それはフェアじゃないよねっていう、一番いい時、一番お金かけてもらってる時のものと比べられちゃうじゃないですか、でも聴いてる方が関係ないですからね、
まあね、
そう結局のところでライフはいいって言われるけど音源が地味って言われるけどさっつって話はよく飲みの席で 出る話があるんですよ、
うんうん、
だからそうはしたくないしドーパンを、
うん、
なんかそういう対象になんかドーパン戻ってきたけど、なんか原色カラフルな感じなくなっちゃったね、こうすごいモノクロームなアルバムだねとかってしたくないから、うん、それこそ本当に環境が整わないと、要は昔と同じぐらいの感じで撮れないと嫌だし、そこにあとは乗り込んでた時に現役で10年やってきてた自分と他の2人の温度差があったら絶対嫌だし、でそれを埋めるのにそんな例えば1週間レコーディングしましょうで埋まるわけないしと思ってたんで嫌だったです。それはどっかのタイミングで言おうと思ってて、まあハヤトとかは逆にその懐かしいね同窓会だねみたいな復活は嫌だと、
うん、
1曲でも2曲でもいいから新しい何か今を提示してそれを持ってじゃないと発表したくないよねみたいなことはハヤトで軽く言ってて、
うん、
それは ハリタそう思ってるんだということはそのリモートのミーティングで伝わってたんで、うん、でもどっかで言わなきゃなと思ったんですよ、
はい、
中途半端なことするんだったら音源絶対出さない、うん、ライブだけでやりたいっていう、うん、思ってたんですけど、まあいろんなアドバイス、その事務所のチーフマネージャーのアドバイスとか受けてる中でちょっとずつ心変わりしてる時期があって、
うん、
あのそのまんま昔の曲だけで勝負で、あの豊くんは当時あんまりこう対バンしてこなかった、例えばアジカンでアシトのストレートなのバックホーンだってああいう島の人たちと勝負して、あのドーパンがどんだけいいバンドだったかってことをやりたいんでしょって、その時に彼らは最新鋭の楽曲持ってる、この20年やってきた彼ら の, そのドーパンが休んでた10年をもう間も戦ってきた楽曲があると、でそれはお客さんもそれを待ってるお客さんがいて、でちょっと入れ替わってるお客さんもいる、そこに夏メロバンドになっちゃっていいのかみたいなのがちょっと響いてて、でそこでちょっと心変わりが少しずつあったんですよ。まあ、例えばバンアバとかだと僕はずっとそれはファンとしても追っかけてたから、確かに彼らが経てきた楽曲と、例えば僕の好きなデクノボーイみたいな曲と、でも それがないわけじゃないですか僕らには。それは確かに勝負になんないなと思ってたところに、まあこのその途中は割愛しますけど、とにかくいろんなことがあって、スタッフが頑張りとか、であと奇跡的な段取りとかあって、フルスの SR から出せることになったんですよ。でそこが一番でかかったんですよ、
うん、
あこれは何かだいぶ持ってると、ドーパンもフル回転ももう一回あの環境でやれるんだと、だったらここで勝負しなきゃ44歳、うん、またそうやってそういう環境で音源出せる、むしろドーパンの再結成で古川豊がフルスロットルで制作作曲をするそのゲートになってたんじゃないかってその時は思うぐらい、あ俺ここでもう一回そのなんていうか自分家で撮ったコーラスをエンジニアに混ぜてもらうとか、ギターは LINE で家で撮ってくるとかっていうその苦労してたのを音悪いじゃないですか、なんかこれさ、まあ、その青葉台で撮ったらもっといい音になるのになとかを、まあ今回青葉台で撮ったわけじゃないですけど、もう一回何その自分の全勢力傾けてアルバム作れんのってなったんですよ。これはやんなきゃダメだろ、ちょうどそのちょっと心変わりする時期と被ったんで、メーカー決まった時が、ああ SR とまたやれるんだ、 SR と出せるんだ、じゃあこれちょっと一回本当ブーブー言わずに、その温度差がとか自分が10年現役でやってたとかもうそんなんじゃない、こんなチャンスはないから、ここはアルバム作ろうっていうものになったのが そこなんですよね。だからメーカーが決まんなかったらとか、手弁当でじゃあ事務所が SM から出しましょうとかだったら僕は多分出してないんです、あの、はい、ツアーだけだったと思います多分。そうするとね、また世間の受け取りも違うし、
そうだね、
うん、そう、そこはでかかったですね、まあ、全部でかいんですよ。河原さんから連絡来た時も、うん、メンバーがじゃあやってみようかってなったのも SR もでかいし、もうなんか全部でかいです。なんかもうそれがなんかライブの MC の幸せな再結成っていう一言に、ね、つながるんですけど、
うん、
よくどの歌手でも言ってたし、幸せな再結成って言葉につながっていくんだけど、そうなんですよね、うん、
それあの奇跡的なって言いがちだけど、俺からするとドーパンのポテンシャルなのかもとは思うよ。それは古川くんが見てるドーピングパンダと周りの人たちの期待値みたいなところ、それに対してどのぐらいその担当者なのかファンなのか、うん、そのちょっと外側にいる人なのか分かんないけど、どれだけドーピングバンドっていうものに対してコミットしたいかっていう話、
うんうん、
俺は自分のスキルを持ってなんかセッティングに、そのセッティングっていうのは物理的なセッティングじゃなくて、そのうまくことが運ぶように各所連絡するよじゃないけど、いろんなチームで人を集めるよみたいな、そのドーパンっていう存在に対して人々がこう奉仕したがる気持ちみたいなのって、多分本人には分からない熱みたいなのは周りにあった気がするよ。
あの、ね、SR に関して言うと挨拶行ってるんです最初に、
うん、
でもまあそこは挨拶制度だったんです一番最初は、
うん、
で、まあ、結局いろんな人が動いて SR に最終的に決まるんですけど、その時にそのなんていうかな、その周りじゃないんですよね、 当時銅板とやってた人たちがすげえ動いてくれた。
そういうことなんですよ。
そうだから僕ら評判悪いじゃないですか、その尖ってたとか。
そう、そういうイメージがある人も多いね、う
ん、だからちょっと一歩出た人たちはやっぱり未だにそういう雰囲気を持ってたりして、ね、印象とか、うん、じゃなくて一番実害を被ってたはずの身内たちが実は一生懸命全部お膳立てしてくれた、まあ、僕らが一番近くで一番被害を食らってたはずの、まあ、俺が一番
2回言ったよ、
そう爆発しててその火の粉を食らいまくってた人たちがそう一番、河原さんもそうだし、うん、例えばそのスピードスターで今やってるケンケンさんもそうだし、うん、今のさっき言ったそのねマネージャー、あ、ローディー上がりのマネージャー、僕のマネージャーもそうだけど、その人たちが一番動いてくれて、でそれで形になって巻き込んでてくれて、でそこからツアー制作になってくると、ちょっと周りで弾いてみてた、当時のローパンの印象で、うん、噂で弾いてみてた人たちが今度巻き込まれていくっていう、うんうんうん、それがねなんか昔なかった感じでしたね。その、あー、そのなんか昔は蹴散らすというか一生懸命あの一番うちにいるスタッフたちがそれを人に火がかかんないように
人柱
そのな防御壁になってそれでもなんか飛び火しててみたいな、でどんどんどんどんこうなんていうかその歩いていくところがもうペンペン草一つさないような、でもそれが正しいと思ってたんですよ。ブルドーザーのように全部蹴散らしてって、もうその価値観は俺たち3人だけで作るっていう、それでどこまでいけるかみたいなことをやってたんで、でも今回逆で、それをハヤトがどっかのタイミングで言ってたのが求心力って言い方してましたけど、なんかすごいあるよね今って、ドーパンって求心力だって、なんかみんながこう巻き込まれたがるような空気があるんですよね。それは多分ね3人とも、まあタロディがどうか知らないですけど、まあタロディもそうだろうな、3人とも何かこうそこを見たし、自分たちのキャリアの中で、まあ僕はソロになってで痛みとは違うし、なんていうかな、でも難しいんですけどね、言葉にするのは難しいんだけど、とにかくあの解散があってよかったなっていう、それが幸せな再結成につながってて、当時と違います。だからなんか巻き込んでる感じがします、実際も、ね、求心力って言葉になるのかどうか分かんないですけど、ハヤトはそう言って言ってましたけど、とにかくこう巻き込まれたがってる人がいるんですよね。それが不思議な感覚で決して本質は変わってないと思うんですよ。別にいい人になったつもりもないし、うん、ただ当時とアプローチが違ってて、そう、これを何と言えばいいのか分かんないですけどきっとね、若いうちからこれができてる人が一角のなんかバンドになったり、うん、でかいステージを手に入れたりしてるのかなっていうのは何とか分かるんですよ、うんうん、何とか分かる。でこれがこの年になって解散まで経てソロになっていろんな山谷経て、傷ついたバンドのサポートやってみたりとかしてみて、やっとこれができるようになったのかなとも思うし、うんうん、もっと早くできればよかったなとも。でもねこれ不思議なんだけど、結局あの解散があって、あのソロ活動の10年があったからこれできてるんで、うん、あの解散がなかったらこんな感じの求心力あるバンドにもなってないと思うんで、うん、まあ、今瞬間的かもしれないですけど、こう普通にこうただただバンドとして20年のキャリアになってる気もするんで、そう、僕はこうミュージシャンとしての、自分の座右の目というかね、哲学というか、うん、大切にしてることが、反省はする、間違うから人は、うん、反省はするけど絶対に後悔しないって決めてるんですよ、うん、だからやっぱりあの解散は後悔してないですね。そこに至るまでの過程とかで傷ついたりしたこといっぱいあるから、そこの反省はしないといけないけど、大人としてプロセス間違ったこともいっぱいあるんで、反省はするんですけど、若気のいたりとかは。ただ後悔はやっぱりないですね、あの解散があったからなと思う。ちょっとねなんか話が今どちらかありましたけど、とっても今そのいろんなことを巻き込む力があるんですよ、ドーパンに。それが不思議な感覚で言います。
その内側もそうだし、うん、ライブツアー回ってみたそのお客さんのリアクションだとか、うん、そういった景色の手応えみたいなのも同じようにありますか？
めちゃめちゃありますね、うん、まあ、ライブの評判とにかく良かったです、はい、とにかく良かったし、僕もコロナ禍でもいろんな、まあ、サポートも含めていろんなライブ見て立ってきたじゃないですか、
はいはいはい、
フェスも出ましたし、うん、コロナ禍でも一番でした、自分が見てる景色が、はい、もう、まあ、絶対もキャパは絞ってましたけど、うん、椅子で仕切ってて、うんうんうん、 区切ってて、まあ1200ぐらいでしたかね、うん、もうでも1階席2階席もう総立ちで総踊りで、
うん、
もうあの景色はコロナ禍で見たことなかったんで、
うん、そうかそうか、
はい、まあ、声は出せないですけどね、うん、一番だと思いますよ、間違いなくなった
じゃないですか、
はい、
でもとい、作品もしっかり出ての、あ、これいわゆるアーティスト活動のフルボリュームなわけじゃないですか、はいはい、そういう意味では、
はい、
それで復活を遂げてるっていうのが、
うん、
この受け止めた我々としては、実のある復活の仕方、要するにお試しでもなく、
はいはいはいはい、
そのイベントに呼ばれるだけではなく、うん、自分たちでちゃんと音源を持って世の中に戻っていくっていう形、
もう本当に良かったと思いました。だからだってそもそも作りたくないって言ってたじゃないですか。
そうだよね、そうだよね、
作ってなかったらと思うとある種ちょっとゾッとするというか、
うん、
ちょっとヒヤッとするというか、うん、やっぱりその音源をやっぱりすごいみんな受け止めてくれたし、うん、なんなら発表した時のあの MV ですよね、
うんうん、
あそこが説得力を増したというか、
あれは熱い気持ちになりましたね、
再結成する説得力、
うん、
ちゃんと作品があって、でしかもまあドーピングパンダの音だし、しかもそれが2022年の音だし、でそれはできるだけの能力と実力が兼ね備えてきたつもりだったんで、ソロになってからも、それをメンバーとレコーディング入って、そう、自分は不安だったけど、うん、あ、作れんじゃんと思ったし、
うん、
だからそう飛び込んでよかったというか、あそこでブレーキというか作らないって決めないでよかったなというか、うん、であのビデオもすごいいいビデオになったし、沖田監督って方と作って、だからあそこがもう最高のピークなんですよ、まず1個目のローパンの再結成は、うん、あの日の発表と同時の MV が、あれがなかったらと思うとどうなってたのかなって、うん、もしかしたらフジロックもなかったかもしれないし、あの説得力ったらないですよね。
そうなんですよ、そうなんですよ、
あの3人が演奏シーンのあの MV で、あの楽曲イマジンという楽曲の説得力ったらないんで、いやいやいやいや、もう素晴らしい発表になりましたね。
だから間を埋めたんですよ、
うん、
一気に
一気に
一気に、
そう、そう、なんかありました、本当にありました、
セピア色だったその復活っていう言葉に、うんうんうん、最新モードっていう、うん、もういきなり今横に並んじゃったんですよ、現役バンドとして。そうそう、
まあ、なかなかないじゃないですか。、まあ、いろんな再結成のバンドでも、まあ、ユニコーンはね新曲と同時だったかな、
うん、とか、うん、でも ほぼほぼ近い感じで、
ね、でもなかなかないじゃないですか、やっぱりそういう気持ちすごい分かるんですよ、うん、メインソングライターがなかなか新曲と再結成っていうのを同時に消化できないっていうのは、うん、自分がまさにそうだったから、
なるほど、
ないじゃないですか。でやっぱり再結成でライブやりますっていう流れしか、ね、流れしかというか、それがまあ大多数じゃないですか、
うんうん、
あのそれだとやっぱり全然受け止めが違ったと思いました、本当に。だからそれは本当にまたイマシンって曲だったんですよね、それがまた書けた、それを作れた、何かそれはそう、あのアルバムの中でも象徴的な楽曲だし、
うんうん、
そこには何か振り返っても誇らしい気持ちになります、うん、1月28日はとっても、
はい、ファンは歓喜したと思う。なんでかっていうと、俺たち戻ってきたぜじゃなくて、うん、その先の高い場所、
うん、
高みを見せてくれるっていう約束みたいなものが、うんうん、最新のサウンドとともに返ってきて、お前たちが好きだったのってこういうやつでしょじゃないっていうね、うん、俺たちはこの今スタートの宣言をしたその先に行くけど、その景色見るつもりあるっていう次への投げかけになってたのが、その復活の曲だったろう
し、なかなかできないことですよ、
うん、
今
あれの曲は
思いましたけど、やっぱすごいな、お前
すごいと思うこのタイミングそこ持ってきたっていうね、
いやいやいや本当にそうですね。
でアルバム聴くとさ、あの当時にはなかったエッセンスも、もちろんこれはソロを経てだなと思う、うん、ピアノがすごく印象的な曲だったりとかっていう、うん、そのこの間俺たちはこういう宿題をきっちり解いて学力つけてきました、うん、みたいな、だから今受けても現役層生と同じレベルでバンドやっちゃいますもん、うん、みたいなものがアルバムにも全部含まれているし、でもちろん全てのアーティストフル活動でもって戻ってきたっていうのもあるし、
うん、